DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。今回で第47回になるかと思います。前回から引き続きですね、今回も、20世紀の業務用アーケードゲームの歴史を語るということで、その2ということで前回の続きから始めたいと思います。で、前回はですね、世界初の、アーケードゲームの誕生から、日本に本格的にアーケードゲームという文化が渡って業界が形成されて、で、これからが発展が始まるぞという時期の1981年頃までですかね。そこら辺の時期の歴史を振り返ってまいりました。で、今回からですね、今回からというか、今回は1982年以降ですね、まさに日本の、そして世界のアーケードゲームが花開いて、爆発的に進化して普及していった。花の黄金期ですね、まさに。80年代の、お話を中心にしていきたいと思います。で、前回10年分ぐらい一気に語ったんですかね。で、初期の黎明期の10年っていうのは、なんていうんですかね、ゲーム自体の数もそんなに多くないし、ジャンルもそんなに多彩ではなかった時代。なので、その、ポイントになるゲームを取り上げただけでも、大した数ではなかったんですよ。それでも10年分語るのに2時間かかったんで、これから黄金期を迎えてですね、タイトル数もジャンルもバッカバッカ増えてく時期を多分2時間で10年分語るのは無理なので、普通に考えてですね。で、どんどん、横の知識というか、うんちくも増えてきますんで、この時期は。なぜかというと、前回の時期っていうのは私はまだ生まれてなかったり、生まれてても実際にリアタイで体験できる年齢ではなかったので、これまで、伝聞で聞いてきた、お話、本とかで読んできたお話、インターネットで得てきたお話、知識、まあ、そういったものをベースに語らざるを得なかったんで、それほど語る分量もなかったし、語ってる内容もあまりその信憑性が薄いというか、間違ったことを垂れ流してる可能性が高いんですけれども、今日の、お話しするあたりの時代からはですね、もう私自身が自分でリアタイで体験したことだとか、実際に遊んだゲームがバンバン増えていく時期なんで、喋る内容とか知識の量も、前回に比べると格段に増えてんですよね。もうあれのあのゲームについても喋りたい、このエピソードについても喋りたいって言って、喋りたい内容が、めちゃめちゃ増えてる時期なので、なのでですね、それもあっておそらく今回はまあいいとこ語れて80年代中盤ぐらい、今日は82年から語り始めますけれども、おそらく普通のペースで喋ってたら85年とか86年ぐらいで精一杯なんじゃないかなと。それ以上もし語れたら、今回かなり頑張って詰め詰めで喋ったと、言っていいんじゃないかなと思う感じなので、全3回ぐらいで語りたいななんて言ってましたけれども、今回ねちょっと下準備というか頭の中整理して喋りたいことを考えてたら、これもね多分3回じゃ収まんないですね。一応20世紀のアーケードゲームというタイトルでやってるんで、2000年ぐらいまで、あとまだ20年分ぐらい残ってんですよね。なんでこれをあと2回で語る、10年ずつ2回で語るってのはね多分無理なんで、おそらくあと4回ぐらいかかんじゃないかな。まあそんぐらいの、心づもりで、語っていきたいなと思いますんで、あんまりね回数とか時間にこだわって、本当に喋りたいことをはしょったりとか、早口でね、何が何でもこの時間に詰め込むぞって言って、一方的にねペラペラペラペラペラペラペラペラずーっと早口で喋り続けるっていうのも、僕のやりたいことではないし、コンセプトともずれるので、まあ、自分のペースでね、とにかく喋りたいことを、アーカイブしていくと、いうコンセプトに、沿うように、やっていきたいと思ってるんで、まあ、ちょっと当初の予定より長くなりそうだということを、例によって長い前置きで、一旦言っときたいかなと、思います。はい。で、 さらにですね、ちょっと本編に入る前に、前回の補足というか、前回の時代のところでちょっと言及しとくべきだったかなっていう話とか、今回の本編に入る前にちょっと、話というか解説というか、入れといた方がいい話かなっていうのを、まあ、長い前置きの一つとして、ここでやっときたいと思います。で、まずね、1個目、前回の時に話し忘れた、というか話はしたんですけれども、あまり詳しく、話さなかった、システム基盤という考え方ですね。これに関してですね、ちょっと一個、追加で、もうちょっと言及しといた方がいいかなと思うので、ここでちょっと補足しときます。で、前回の時も話したんですけれども、当初ですね、アーケードゲームっていうのは、ゲームごとにその、専用基盤というか、毎回毎回回路とかを変えて、作ってたっていうのがあって、で、それを、まあ、いろいろな事情から、プログラムの部分だけ、回路の部分だけちょっと一部を差し替えて、元々ある基盤を流用して別なゲームを遊ぶっていう考え方にだんだんなってったわけですね。でも、その考え方でやるにしても、そういうことを元々想定してないもので、そういうイレギュラーなことをやってるんで、非常にその技術も要求されたし、ゲームの差し替えっていうのがめんどくさかったわけですね。一個一個、その、ここの回路をこう外して、こっちの新しい回路をつけてみたいなことを手作業でやるしかなかったわけで、もしくはそのメーカーに変装して、メーカーのところでその作業をやってもらって、また送り返してもらうとか、まあ、いずれにしても大変手間がかかる話だったわけですね。で、それを、もう最初からそのプログラム部分だけを別の回路というか部分としてもう分離しといて、そこだけを差し替えれば、割と手軽に、まあ、元々の手作業部分をかなり簡素化した状態でできるものを、作り始めたと。で、それがまあシステム基盤と呼ばれるものの、流れになるわけですけれども、そのシステム基盤の考え方を最も、初期の段階で、まあ、製品化したと言われているのが、1980年に、データイーストですね、デコ。データイーストが、発売していたデコカセットシステムという、システム基盤の、まあ、ご先祖様というか元祖みたいな、基盤があったと、いうことをちょっとね、前回言及し忘れたんで、ここで言っとこうかなと思います。で、デコカセットシステムというぐらいなんで、この基盤の特徴っていうのはですね、当時、まあ、部品としては高価だったロムとか、そういったものを使うのではなくて、非常にそのデータ記録メディアとしては安価だったカセットテープですね。オーディオのカセットテープですよ。あれを、データ記録メディアとして使ってたっていう基盤なんですね。で、発売された当初は、本当にその、一般的に普及してた音楽用のカセットテープと同じサイズと同じメディアですね。いわゆるそのフィリップスが出してた、コンパクトカセットテープってやつですね。まあ、コンパクトカセットって言われてるんですけども、あれが標準になっちゃったんで、コンパクトじゃないカセットテープっていうのはもう僕らの印象には全く残ってないんですけれども、まあ、この辺の話はね、過去に私が独り言で話した健全な方の、AV の独り言の方でちょっと触れてる話ですけれども、で、このコンパクトカセットテープに、プログラムのデータを記録して、で、それを、入れ替えることで、新しいゲームが遊べるよと。いう仕組みになってたわけですね。で、その後ですね、このデコカセットシステムで採用されたカセットが、仕様が変更になって、その後はですね、超小型のカセットテープ、昭和のおっさんではね、実際に実物使ったりとか見たことある人もいると思うんですよ。で、私も実際の自宅にそういうレコーダーがあったんですけれども、これもね、フィリップスが開発したミニカセットテープっていうのがあったんですね。コンパクトカセットよりさらにちっちゃいってことでミニカセットテープっていうのがあって、で、これがですね、会話の録音用とか、そういうもののために超小型化された、カセットテープなんですね。サイズ的にはね、5センチ未満の中に収まってたんじゃないかな。SD カードほどはちっちゃくないですけど、イメージしやすいのはね、DS とか、Nintendo DS とかのカセットよりは大きい感じでしたね。まあ、かなりコンパクトなカセットだったということで、で、こちらのカセットにメディアを変えたんですね、その後。で、これは理由がいくつかあって、 それまで供給してたそのカセットテープだと簡単にダビングというか、コピーができてしまうと、いうこともあって、このメディアの変更をしたと。で、さらにですね、このミニカセットテープは、その前に採用してたコンパクトカセットテープとは違って、フィリップスのミニカセットと若干ちょっと仕様を変えた独自仕様にしてたみたいなんですね。だから互換性がない。サイズとか、そのメディアの作り方っていうのは、そのフィリップスのミニカセットをベースにしてたんだけれども、その、データを読み取る部分だとか、ケースの形状だとか、そういったものでちょっと独自の形とか仕様を取り入れて、コピー防止の対策をしていたと、いうことで、当初のそのコンパクトカセットでの供給から途中でミニカセットに、供給媒体を変えたと、いう感じで、このデコカセットシステムという基盤は、運用されてたみたいですね。で、さらにですね、そのカセットテープだけだと簡単に、コピーされちゃうって問題は当初から、デコは認識してたみたいで、そのカセットテープを、その認識するためのコピー防止用の基板ですね、ミニ基板があって、それとカセットテープのセットで、元のシステム基板と入れ替えると。システム基板上の、そのコピー防止用基板とカセットテープの部分を、入れ替えると。いう形で、ゲームを入れ替えるという仕組みになってたようですね。で、まあ、テープメディアで、プログラムをロードするっていうのがどれぐらい時間がかかるかっていうのは、やはり、昭和のおっさんで、MSX とか、初期のパソコンですね、PC6601 とか、8801、もしくは8001とか、そういう古いパソコン使ってた人は、なんとなく想像つくと思うんですけども、すっごいロード時間かかるんですよね、テープメディアって。で、このデコカセットシステムも、テープを入れ替えて、もしくはその、入ってる、元々入ってるテープを電源入れて、プログラムのロードが終わるまで、だいたい5分とか10分とか、ロードが完了するまでに時間がかかるってことで、まあ、読み取りが遅いという欠点はあったみたいですね。あと、やっぱりテープの品質にもよるんだと思うんですけども、何度も何度もやってると、ちょっとテープが伸びてきて、うまくプログラムが読み込めなくなったりとか、テープが絡まっちゃったりとか、まあ、いろいろそういう問題もあったみたいですけれども、まあ、これがですね、このデコカセットシステムっていうのが、本体のシステム基板の値段が当時の価格で80万円ぐらい、82万円とかって書いてあったかな。で、そのプログラム入れ替え用のテープが、まあ、そのコピー防止用のサブ基板とセットで、だいたい4万円ぐらい、3万8000円前後って書いてあったかな。そんぐらいの値段で当時売ってたらしいんですね。で、これが、まあ、当時の基盤の相場としてはそこそこ安いと、いうことで、このデコカセットシステムというのは、まあ、それなりに売れたシステム基盤ではあったみたいですね。で、1980年に初めて発売されてから、結局ね、最後のゲームが出たのが1985年くらいまで。だから、当時のね、進化が著しい、その、業界としては、かなり長寿の基盤ということで、結構ね、この基盤のゲームを遊んだ方も多いんじゃないかなと思いますね。で、この、5年間で、だいたい、40本以上、50本近い、ゲームが出たということで、まあ、供給ペースも1年に10本ペースぐらいで、まあ、ゲームセンター側としては非常にね、ありがたいシステムだったんじゃないかなと思いますね。ただ、まあ、システム基盤の問題点というところで前回でも指摘しましたけれども、結局、同じ基盤をベースにプログラムだけ変えていくっていう方式なので、まあ、家庭用ゲーム機も抱えている欠点というか、問題点ではあるんですけれども、ベースの技術がどんどんどんどん陳腐化していくわけですね。1980年代に最先端だったとしても、80年に最先端だったとしても、5年経てばもう、特にこの時期ですよ。80年代前半の5年っていうのは、ものすごい劇的進化をした時期なので、80年のこのデコカセットシステムの基本性能が変わらないままゲームだけ入れ替えていくと、プログラムだけ入れ替えていくっていう手法で85年までね、現役を保ってたっていうのはすごいことではあるんですけれども、ゲームの内容自体はどんどんどんどん周りのゲームに比べるとやはり、見劣りするというか、もう見た目も音楽も、内容的にもどんどんどんどん周りに比べると見劣りするものばかりになっていくという問題点はあったと思いますね。 で、このデコカセットシステムで供給されたゲーム、私もね、これ実際に遊んだのはほとんどないですね。名前を見たことがあったり、動いてるのを見たことあるんですけども、コイン投入してプレイした記憶って多分ないですね、僕の中では。で、50本ぐらい出たソフトの中で、私が名前だけでも知ってるもの、もしくは知名度が高そうなもののタイトルを挙げると、ロックンチェイスとか、ハンバーガーっていうゲームですね。ハンバーガーちょっとこの後チラッと、個別で言及するつもりですけれども、あと、バーニンラバーとか、バルダーダッシュとか、こういったタイトルのゲームがデコカセットシステムで供給されてたと。いうことで、これがですね、この後80年代で、各社が競って出すシステム基盤の、元祖的存在だったよということで、ここで一個、補足をしておきたいと思います。で、もう一個ですね、補足とはちょっと違うんですけれども、このアーケードゲーム業界というものの成り立ちというか、どういった組織とか機構が、このアミューズメントマシーン、アーケードゲームの業界を形作ってたのかっていうところを、ちょっとここのタイミングで話しておきたいかなと思います。で、僕みたいにですね、80年代の特に後半ぐらいからアーケードゲームにハマった人間にとって、ゲーミストという雑誌が非常に影響を与えてるんですね。その知識とか、アーケードゲームに対するその基礎知識とか、基礎イメージの、形成にですね、ゲーミストっていう雑誌が非常に影響を与えてるんですけども、あともう一つ二つ付け足すと、マイコンベーシックマガジンだとか、ログインだとか、アーケードゲームをちょっとね、取り上げてた、雑誌がいくつかありますし、あと、セガ人だった私から言うと、ビープという、雑誌も非常に影響を与えてるんですけども、そういった雑誌の中でですね、年に数回ですね、展示会の話が、記事が載るわけですね。要は業界向けの、その、アーケードゲーム展示会が定期的に開催されてて、その展示会でこんなすごいゲームが展示されてたぞと、もう間もなく近々ゲームセンターにこういうゲームが登場するんだぞっていう記事が、そういう雑誌に載るわけですね。で、その雑誌に載ってた、そのアーケードゲームの展示会の名前ですね。そういう雑誌をね、当時リアタイで読んでた人たちには、共感してもらえると思うんですけれども、私が覚えてるのだと、AM 賞っていうのと AOU 賞っていう二つがよく、展示会の名前として上がってたんですね。で、当時はもうそういう賞があるんだなぐらいの認識で、いつ、どんな団体が何を目的にしてやってるかなんて考えてなくて、とにかくそういう雑誌で定期的にこういう名前の賞がやってて、で、そういう賞で新作がお披露目されて、それの数ヶ月後とか、数年後に、そこで展示されてたものがゲームセンターで遊べるようになるという認識しか持ってなかったんですけども、今回ですね、このテーマで語るにあたって、じゃあ、あの頃聞いてた AM 賞とか AOU 賞って一体何だったんだろうと、いうことをもう一度調べ直したんですね。で、その時、ぼんやりしてたその印象だとか中身っていうのが、自分の中で、だいぶはっきりしてきたんで、今回ちょっとこのタイミングで、どういうものだったか、その賞自体の話と、その賞の裏にあった組織の変遷の話ですね。ここをちょっとうんちくとしてここで語っときたいなと思います。で、まずですね、AM 賞ってやつですね。これは、アミューズメントマシン賞の略で、いわゆるそのアーケードゲームを含めた、ビデオゲームを含めたエレメカとか、コインマシンとかクレーンゲームとか、いろんなアーケードゲーム、ゲームセンターで遊べるゲームがあるんですけども、そういったものをアミューズメントマシンと総称して、ゲームセンターで、稼働する機械とか、そういったものを展示する、展示会だったらしいんですね。で、これは毎年だいたい秋に開催されてたという賞になります。で、もう一個の AOU 賞っていうのがあって、これは、 AOU っていう、組織、後でちょっと説明しますけれども、そこが、主催してやってた、展示会で、こちらは正式名称は AOU アミューズメントエキスポという名前だったらしいです。で、それが略して AOU 賞って呼ばれたり、AOU エキスポって呼ばれてたりという展示会だったんですね。で、こちらの展示会は、AM 賞とはちょっと時期をずらして、毎年春に、大体やってたというイベントになります。はい。で、この二つの賞の、違いと主催団体の話をちょっとこれからしていくんですけれども、まずですね、このアーケードゲーム業界を、取りまとめてた組織っていうのがもともとあって、で、それがですね、まあ、アーケードゲームというか、その、今私が語ってる1970年代以降に出てきた、その、業務用テレビゲーム、業務用ビデオゲーム、以前の、その、エレメカとか、ジュークボックスだとか、射的ゲームだとか、モグラ叩きだとか、コインマシンとか、クレーンゲームとか、そういったものを扱う、業界の、団体として、1968年以前ですね。そもそも業務用テレビゲームが出始める前の、時期ですね。この時期は、全日本遊園施設事業協同組合っていう、あの略称が JRE という、組織があったと。で、それとは別に、アミューズメント工業協会。略して NAMA という組織があって、この二つの組織ですね。多分だから遊園地系と、いわゆるそのゲームセンターとか、デパートとかの、遊戯コーナーですね。アミューズメントコーナー。まあそういったところを、担当している業者だとか団体が、組織を作ってて、それがこの二つの団体、JRE と NAMA という団体だったんですね。で、この二つの団体が、主催してた賞があって、それが、コインマシン賞という名称で、開催されてたと、いうことらしいんですね。だから当時は、コインを入れて遊ぶマシンなんで、当然あの収益化する、機械なんで、そういった機械をコインマシンと、称して、コインマシン賞という名称で、ずっとそういう展示会をやってたと、いうことなんですね。で、これがですね、1969年に、名称が変わって、この時点でもう7回開いてたんで8回目ということで、第8回遊園施設関連機器賞というちょっと長ったらしい漢字ばっかりの名前になって、そういう名称で開催したと。で、翌年ですね、さらにまた名称を改称して、まあちょっと長すぎたんでしょうね、漢字ばっかりで。で、1970年に今度は、回数はね、名称が変わっても継承してるみたいで、1970年に第9回アミューズメントマシン賞という名称になって開催されたと。で、ここで初めて、アミューズメントマシン賞、略して AM 賞という名称に、なるわけですね。で、この、解消が2回、2年連続で続いた翌年にですね、今度は、1971年に、先ほど言及したその2つの組織ですね、JRE と NAMA が、統合したわけですね。で、まあ、遊園地施設とそういうアミューズメント施設の、合体、組織、それぞれの組織が合体して、全日本アミューズメント協会というのが誕生するわけですね。で、これが略称 JAA という組織です。で、ただしね、ここのね、ちょっと経緯がよくわかんないんですけども、合体して統合してこの新しい全日本アミューズメント協会が誕生したにもかかわらず、それとは別に、また別組織が立ち上がるんですね。多分その、これは、その、なんていうんですか？あの、円満にそうなったのか、何かこう意見とか業界の、その、境目の相違があって分裂したのかわかんないんですけども、この全日本アミューズメント協会の誕生したとほぼ同時に、今度は日本遊園施設協会っていう、略称 JREA という組織も設立されるわけですね。で、だから一旦こう二つの組織が統合されたように見えて、またそこから二つの組織が、この時点でできたと、いうことですね。で、この二つの組織がね、共催してたのか、片っぽしかちょっと開催してたのかってとこまでは調べきれなかったんですけども、まあ、AM 賞というのはずっとこのままこの後も続いてって、で、2年後ですね、1973年に、その、 2年前に2つにまた割れた JA と JREA がまた合併するわけですね。で、ここで全日本遊園協会という、略称 JAA という協、組織が誕生して、しばらくそのアミューズメント業界ってのは、この一つの組織にまとまって、運営されていくということになります。で、ところがですね、この、せっかく一つにまとまって統合されたこの全日本遊園協会 JAA がですね、1980年の12月にまた解散しちゃうんですね。で、解散した後の後継団体がどうなったかっていうと、もともとその、統合の多分経緯の中でそういう仕組みになったと思うんですけども、JAA の中は3部会になってたと。要はその用途というか業界とか目的に合わせて3つの、内部組織があって、遊園施設部会と AM 部会とオペレーター部会があったと、いうことで、遊園施設っていうのが多分いわゆる遊園地なんですよね。で、AM っていうのがいわゆるアミューズメント系のゲームセンターとかそっちの方ですね。で、オペレーターっていうのが、その中でも施設運営というよりは、その経営の方だと思うんですね。多分そのゲーム機の買い付けだとか、そういった方の、方々、そういったものの三部会として、中身は、成り立ってたと。で、この JAA が解散した後にですね、それぞれのその三部会の後継組織みたいのができて、三つぐらいできるのかな。で、後継組織的なものとして、まず日本アミューズメントマシン工業協会っていうのができるんですね。で、これが、略称 JAMMA という、通称 JAMA って呼ばれてるのかな。で、この名前には JAMMA っていう略称には、昭和のおっさんで、アーケードゲームに興味ある人はピンとくると思うんですよね。ゲームセンターの基板とコントロールパネル、操作系のところをつなぐ規格とか、そういうところにこの JMMA、JAMA っていう規格が、出てくるんですね。で、この、JAMA が作った規格によって、それまで一個一個、一社一社バラバラだった、そのボタンの配線だとか基板とのつなぎとかを、初めてこう規格化して、どの会社の基板を買っても、そのまま、その規格に沿ったケーブルでつなげばちゃんとレバーは動くしボタンも動くっていう形にできるようになったっていうのが、まあ、この組織ができて以降の話なんですね。だそれまでは本当にもう各社バラバラ、配線もバラバラだし、送ってる信号も電気の、大きさも違うみたいな感じですごく大変だったっていうところが、この組織ができたことによってかなり緩和されたという部分がありますね。これがだから1981年の段階でできたんですかね。なのでこれ以降に、発売されたアーケードゲームっていうのは、概ねですね、この邪魔企画っていうのに沿って作られるようになったということで、非常に大きなターニングポイントになってんじゃないかなと思います。はい。で、三部会の残りの二つですね、これを、引き継いだというか後継組織として出てきたのが、全日本遊園施設協会、なんか似たような名前のね協会いっぱいあるんですけれども、略称もね似たようなのばっかりで本当混乱するんですよ。だから私ね今回言ってることって全部自分が見たり聞いたりしたことっていうよりも受け売りなんで、間違ったこと言ってるかもしれないんですけれども、まあ独り言なんで昭和のさんの独り言なんでそこはね。いい加減だというところで聞き流してほしいんですけれども、全日本遊園施設協会、略称 JAPEA という組織があって、これが多分遊園地関係の、組織ですね。で、もう一つオペレーター系の協会ができて、これが、日本アミューズメントオペレーター協会という組織、略称 NAO ということで、JAA の解散と同時に、JAMA と、JAPEA っていうのかな、JAPEA と、あと NAO ですね、この3団体ができると、いうことですね。で、JA の解散の翌年の1981年の AM 賞からは、この3社が、共催して AM 賞を継続して行うと、いう形になります。で、しばらくこの三者体制が続くんですけれども、1985年にですね、そのオペレーター協会の NAO が解散して、で、その後ですね、それを引き継ぐ形で今度は日本 SC 遊園協会というのが設立されるんですね。これ略称 NSA という協会、組織です。で、さらにですね、同じ年の10月にですね、全日本アミューズメント施設営業者協会連合会っていうのが、 その NAO から、派生した組織としてもう一個できると、いう感じですね。で、この、長田氏名前の全日本アミューズメント施設営業者協会連合会という組織の略称が AOU なんですね。で、ここで初めて、AOU 賞の、主催団体となる AOU が出現したと、いうことになります。はい。で、この AOU、1985年に、誕生した AOU が主催で始まったのが、先ほど、最初に言った AOU アミューズメントエキスポ、略して AOU 賞というやつですね、こちらの展示会が始まったと。ただ、この AOU 賞の前身の展示会は、もともとその前身組織の NAO の主催で、もう1982年からやってたんですね。で、当時は、主催してた NAO の、頭というか、それをタイトルに持ってきてて、NAO アミューズメントエキスポという展示会が行われてたと。で、まあ、1982年からやってるから、82、83、84と3回ぐらいやってたんですかね。で、85年に NAO が 解散して、その後継組織として再編成された AOU が、翌年ですかね。だから85年までは NAO が、やってたエキスポを、86年から、AOU アミューズメントエキスポに名称変更して、AOU 主催で始めたという流れになります。はい。で、ここまでの流れ聞いててね、もうすでにね、いろんな団体の名前とか、略称が出てて、ハテナマークがもう、聞いてる人の頭には浮かんでると思うんですけど、説明してる私も、その、なんていうんですか、カンペ見ながら喋んないと、絶対これ、わかんなくなっちゃう名前なんで、まぁ、ちょっとカンペ見ながら喋りますけどもね。で、この、AOU の誕生の後ですね、今度はですね、ジャマですね。ジャマが、2012年の4月に、既存組織の NSA と、あとですね、JPEA ですね、この2つの組織を統合して、一般社団法人になります。で、この統合によって、また名称を変えて、日本アミューズメントマシン協会という若干ちょっとシンプルな名前に変更に、なるわけですね。で、この時点で、業界団体っていうのは、JAMA と、AOU の2組織になったと、いうことになります。で、この後ですね、さらに、6年後、2018年の4月に、残った2組織のうちの片っぽですね、AOU が、まあ、JAMA に、統合されるという形で、一つの組織になって、現在ですね、業界団体というのは日本アミューズメント産業協会という名称に統一されて、これの略称が、JAIA という組織があるということで、実にですね、統一団体だった JAA が解散した1980年から、38年ぶりですかね、ぐらいで、業界団体が一つにまとまったというのが、2018年のこの統合による、JAIA の誕生という流れになるようです。はい。で、この JAMA と、AOU の合併による新組織 JIA の誕生によって、それまで別々に開催されてた AM 賞と AOU 賞も、一つになって、それまで、秋は AM 賞、春は AOU 賞という住み分けをして、それぞれ別開催になってたこの展示会が、でもね、合併の前にね、ちょっと一段階あるんですよね。要は、将来的に合併するような、まあ、流れになってはいたんですけれども、まあ、準備期間があったのか、いろいろ問題があったのかわかんないんですけども、まあ、まずその JAMA が NSA と JPEA を合併した2012年ですね。その翌年、2013年から、JAMA と AOU が共催するようになったんですね。一つの展示会を。で、お互いの AM 賞と AOU 賞っていう名称はやめて、で、春と秋に分けて開催っていうのもやめて、JAMA と AOU の共催で、 始めたショーっていうのが、ジャパンアミューズメントエキスポっていうやつですね。で、まあこれは、あの流れ的には、まあ時期的にはね、毎年2月とかそこら辺にやってるらしいんで、時期的なもので言うと AO 優勝の後継ということもできるし、名称と主催団体の割合というか力関係で言うと、AM 賞の後継とも言うことができるのかなと思いますけれども、まあそれまで、2つ行われてた、年2回行われてたその業務、用ゲームの展示会というのが、この2013年から、ジャパンアミューズメントエキスポに一本化されるということで、毎年2月に年1回だけやるという形になったのが、この、変更、大きな変更点ということですね。で、2018年に AOU と JAMA が合併して JIA になったことによって、2019年以降は、この JIA が主催する唯一の、業界ゲームの、業務用ゲームの展示会ということで、このジャパンアミューズメントエキスポが、現在行われているという流れになります。ああ、長かったっすね。ということで、私がですね、80年代から90年代にかけて、アーケードゲーム専門誌でワクワクしながら、その記事を見ていた AM 賞だとか AOU 賞っていうものの正体がですね、30年ぐらい経ってから、やっと私自身が一生懸命調べたことによって、こう、すっきり解明されたというか、あ、AM ってそういう意味なのね、AOU ってそういう意味なのね、で、この展示会が、なんでこんな形で行われてたかっていうのは、裏でこういう組織の、分裂だとか再編だとか、そういったものが裏にあってこういう流れだったのねっていうのが、僕の中ではすごくストンと落ちたんで、せっかく調べたんで、これほっとくとね、また忘れちゃうんで、自分の知識のアーカイブとしてここでうんちくを、垂れ流しておきたいと。思います。はい。ということで、今回は30分以上、40分ぐらい、うんちくというか、前置きを、してしまったんですけれども、いよいよ本編のですね、1982年以降の、ゲームについて、ピックアップして、ちょっと話していきたいなと思います。はい。で、1982年のゲームですね、ここもね、いろんなゲームいっぱい出てきてる時期ですけれども、まず紹介したいのが、セガが出してたザクソンというゲームですね。これがですね、ちょっとなかなかない画面というか見た目をしてまして、斜め後ろから俯瞰した、いわゆる、専門的な言葉で言うと、クォータービューというやつですね。真上からでもなく、真横からでもなく、斜め上から見下ろすような、要は画面の左下から右上に向かってスクロールしていくような、立体的に見える、疑似 3D ですね。こういった画面で、右上に向かってスクロールしていくような、クォータービュースクロールシューティングゲームという形になってます。で、このね、構成をね、採用したアクションゲームとかシューティングゲームっていくつかあるんですけれども、まあ、表現がね、ちょっとしづらいというか、位置関係とか高さとかがね、なかなかね、ちょっと一発で掴みづらい構成になってるんですよね。で、このね、クォータービューをね、採用したゲームで、ヒットしたゲームってあんまりないんですよね、正直なところ。印象にはすごく残りやすいんですけど、もうちょっと後というか、80年代の末じゃないか、90年代の頭ぐらいに、ネオジオで例えばそのビューポイントっていう、似たような画面構成のシューティングゲームが出たりとか、あと、家庭用で言うとね、メガドライブで、ランドストーカーっていうあのアクションゲームが出て、これもクォータービューを採用してたりとか、もうちょっと前で言うとね、ウルフチームが出してた、アクシスっていうアクシス戦記、なんつったっけな名前、正式なタイトルちょっと忘れちゃったな。クォータービューのね、シューティングアクションゲームがあるんですけれども、そういったものでね、いろいろ採用されてて、あと海外のね、なんだっけ、エレクトロニックアーツか、そこが出してるね、3D シューティングゲームとかも、このクォータービュー採用してるのがいくつかあるんですよね。だけど、どれもこれもね、やっぱね、操作性とか、ちょっとね、その、位置取り位置位置の関係をつかむ、感覚的につかむっていうのがなかなか、難しいのと、やっぱりね、画面全体が斜めに傾いてるんで、十字キーとかレバーだと、ちょっとね、思ったように操作できないっていう問題点があって、まあ、なかなかちょっとね、このクォータービューっていうのは普及しなかったですね。 ただね、このザクソンっていうのを僕が初めて見たのは、アーケードゲームじゃなくて、セガのマーク3だったんですよね。もっと詳しく言うと、マーク3じゃなくてね、セガマーク2なんですよ。SG-1002。これのね、ソフトとして遊んだのが一番最初なんで、当時見た時はね、斬新でびっくりしましたね。3D 映像とかがまだ全然、技術的に無理だった、性能的にも無理だった時代だったんで、擬似的なものとしても高さだとか奥行きを見せるこのクォータービューという画面構成はですね、非常に当時としては斬新だったし、見た目のインパクトはすごかったです。ただ実際に遊ぶと、高さが分かりづれーし、奥行きも分かりづれーし、非常に遊びにくいなというのが正直な感想で、まあインパクト重視で、実際のそのプレイのしやすさにはちょっと繋がんない、システムというか見せ方だったなというのが正直な感想ですね。はい。で、次に取り上げるのがですね、これも名作ですね。ナムコが出してたディグダグですね。はい。これはですね、もう本当に、名作と言い切っちゃっていいと思いますね。非常にシンプルなんですよね、やることは。地層状になった、横から見た画面で、地面の中で、動き回ってる敵をですね、ポンプの、ロープの先を突き刺して、空気ポンプで空気を入れて破裂させるというかなり、陰惨なゲームなんですけど、実は、やってることはね。空気を送り込んで破裂させるっていう、ゲームなんですけれども、パズル要素とかもあってね、その地層の中に埋まってる岩をうまくこう、敵の上に落っことしたりとか、巻き込んで、一気にね、何匹も同時に倒してボーナス点もらうとか、そういうところもあったりとかね、あと、そのポンプ刺すのも、ただ刺してるだけだと別な敵から追っかけられたりもするんで、交互に刺して、同時に、殺すとかね。まあ、いろんなテクニックがあって、結構ディグダグっていうのは、シンプルな操作、シンプルなルールの割には、非常に奥が深いというか、面白いゲームだったと思いますね。で、ディグダグはね、BGM もね、非常に面白くて、まあ、スタートミュージックが流れた後、時期が動かないと音楽が流れなくて、時期が歩くと、BGM が流れるっていう、ちょっとね、変わったシステムだったんですよね。だから、メイン BGM が、タラララッタッタッタッタッタッタッタッタラッタラララッっていうメロディーの繰り返しなんですけれども、止まってる時はね、その BGM がピタッと止まって敵が動いてるその移動音というか効果音みたいな音しか流れないっていうね、ちょっと不思議な感じのゲームでしたね。はい。でこのディグダグも大ヒットとしたせいで、やっぱりコピーゲームが大量に出回ってですね、もう80年代の前半はもうこれお約束ですね。大ヒットゲームが出ると、即ですね、コピーゲームが大量に出回るということで、本家のディグダグよりもですね、そのコピーゲームのジグザグっていうゲームがあったりとかして、そっちをね、遊んだ人も結構多いんじゃないですかね。はい。っていう感じでディグダグが大ヒットしたと。いうのが1982年ですね。はい。で、同じ年にアイレムが出したムーンパトロールというゲームがあって、これはね、僕は実際には見たことないかもしれない。動画とかでしか見たことないかもしれないんですけど、初めてですね。初めてっていうか、過去にもあったかもしれないですけども、本格的にその多重スクロールというのを採用したアクションシューティングゲームだったんですね。で、多重スクロールって何かっていうと、それまでは、背景が1枚しかないわけですよ。キャラクターとかステージがこう動くときに1枚の紙芝居みたいな背景がずっと左に行ったり右に行ったり上に行ったり下に行ったりというスクロールはあったんですけれども、そこに背景を何枚か重ねて奥行きを表現したんですね。手前の背景は、早く流れて、奥の背景はゆっくり流れるということで、これが多重スクロールというやつですね。全部の背景が同じスピードで流れるんじゃなくて、手前の背景、真ん中の背景、一番奥の背景みたいな感じで、二重三重に、スピードが異なる、背景が重ねられてるというのを、まあ、本格的に採用したのがこのムーンパトロールというゲームだったと。いうことですね。だそれまでその固定画面で画面が動かないとか、動いても1枚しか動かないっていうゲームの中で、そういう多重スクロールが出たということで、画期的なゲームだったと、いうことになります。はい。それからですね、セガは、この年にですね、サブロック 3D というゲームを出してます。で、これは、前回 回もちょっとね、80年代のゲームの特徴の一つで触れた内容なんですけれども、3D システムを採用してたんですね、これ。業界初だと思われますけれども。で、この 3D システムってのは何だっていうのが、今の人にはちょっとピンとこないかな。昭和のおっさんたちはね、何らかの形でね、触れたことあると思うんですよ。黒い、サングラスみたいなメガネをかけてですね。で、これが、その機械とつながっていて、画面には微妙にずれて表示された、映像が出てくるんですね。で、目にかけたその黒いグラスっていうのが、実はその右と左にシャッターがあってですね、その、二重にずらされた、微妙にずらされた映像をそのメガネを通して見るときに、右と左のそのメガネの、部分のシャッターがですね、その映像がうまく交互に映るように、高速でこう、シャッターが開き閉めされるんですね。で、そうすることによって、ずれてる映像があたかもこう、画面から飛び出して見えるように、できてると。それがね、当時採用されてた 3D グラスというものを使用した 3D システムだったんですね。で、これが、ゲームセンターでまず最初に、採用がだんだん増えてって、80年代の半ばくらいまでですかね、結構流行ってて、各社何個か出してたんですよ。この後もね、ちょっとその 3D システムを、使ったゲームに言及すると思いますけれども、はい。まあ、それの業界最初期に出たのがこのサブロック 3D だったと。いうことですね。で、家庭用でも、この 3D システムが流行った頃は、ファミコンで、同じシステムを使ったものが出て、ハードとソフト両方ですね。で、当時のファミコン、ファミコンユーザーが知ってるもので言うと、飛び出せ大作戦っていう、あれ確かスクエアが出してたんじゃないかな。スクエアかなんかが出してた飛び出せ大作戦っていうのが有名ですね。なんだっけ、スクエアのあの天才プログラマーの人が確か関わってるんですよね。ナガリさんでしたっけ、ナバリさんでしたっけ、ナダルさんでしたっけ、ちょっと名前忘れちゃったけど、ファイナルファンタジーのその高速スクロール技術だとか、そういったものを、やった天才プログラマーの人が、まあ、スペースハリアーを、多分、セガのスペースハリアーを、参考に作ったと思われる、疑似 3D スクロールシューティングですね。飛び出せ大作戦というのを出してたんですけども、それに使われてたのがそのファミコンの 3D システムでしたね。あと、任天堂とかだと 3D ホットラリーっていうマリオが、ラリーカーに乗り込んで、レースするっていうゲームを出してたりとか、まあそういったものに使われてましたね。で、セガの方も、3D グラスと 3D システムっていうのをセガマーク3もしくはマスターシステムで出してて、こちらの方はメイズウォーカーだとか、それこそさっき言ったそのザクソンの、3D 版である、ザクソン 3D というゲームを出してたりとか、あと、ね、飛び出せ大作戦に、対抗してたのかどうかわかんないですけども、本家本元のですね、スペースハリアー 3D を、出してたりとかですね。まあ、いろいろちょっとね、家庭用ゲームの方でも 3D ブームがちょうど80年代の半ばぐらいですかね、に、来てたと。いうことで、それの先駆けということで、82年に、出てたのがサブロック 3D だというお話ですね。はい。で、それから1982年はデータイーストが出してたハンバーガーというゲームですね。これさっきのデコカセットシステムの、一作として出てたものですけれども、これどういうゲームかっていうのを、ハンバーガーっていうゲーム、どういうゲームかっていうのがちょっとピンとくる人と来ない人いると思うんですけども、横に区切られたフロアが何層かになってて、で、上から順番にバンズとかレタスとか、その間に挟む、なんていうんですか？ビーフのその肉のパテっていうんだっけ？パテとかが並んでて、あとトマトとか、そういったものが並んでて、で、そこのフロアに置かれてる、その材料の上を通過すると、その材料が下の段にドンと落ちてって、それをどんどん繰り返して上から下にだんだんこう食材を落としていくと、一番下まで落ちるとハンバーガーができるというゲームですね。で、日本ではハンバーガーっていう名前でゲームセンターでは出てたんですけれども、アメリカか、なんかその海外で発売するときにバーガータイムっていう名前に変わって、以降はですね、 まあ、多分ハンバーガーっていう名前自体が商標を取りにくかったんでしょうね。多分その後日本で出たものとか、移植版とか、家庭用に出たものとか、全部バーガータイムで統一されてた気がしますね。まあちょっとね、よくよく考えるとね、人間よりもバカでかい、ハンバーガーの食材をフロア通過してどんどん下に落として、ハンバーガーを完成させるっていうゲームはかなりシュールな世界観なんですけども、まあ当時はね、特に疑問にも思わず、非常に、見た目がね、美味しそうというか面白そうなゲームだったんで、結構ヒットしてた記憶がありますね。これはだからファミコンとかでも出てた気がするし、後々のプレイステーション時代ぐらいまで出てたんじゃないですかね、似たようなゲーム。ちょっとね、追っかけてたわけじゃないんで、あんまり記憶に残ってないんですけども、このハンバーガーというか、そのバーガータイムという、ジャンルのゲームですね、この食材を落としてって、ハンバーガーを完成させるっていうゲームは、この後もね、何年かにわたって何度か見た記憶がありますね。はい。で、それからですね、任天堂がドンキーコングジュニアを出してますね。で、このドンキーコングジュニアっていうのは、その、もちろんね、タイトルからもわかる通り、大ヒット作のドンキーコングの続編なわけですけれども、初代が、無印のドンキーコングが、マリオが、主人公で、ドンキーコングにさらわれたレディを助けに行くというゲームだったんですけども、ドンキーコングジュニアはその主客を逆転してですね、マリオに捕まった父親のドンキーコングを、ジュニアが助けに行くということで、初めて、マリオが悪役として登場するゲームとして、有名なゲームですね。あと、それまで名称が不詳だったマリオが、公式に名前がついたのが確かこのドンキーコングジュニアが初めてだったということで、マリオの名前が初めて出たっていうことと、マリオが悪役になったということで、二つの点で、結構有名というか、逆に言うとね、それ以外の要素ではあんまりドンキーコングジュニアって、印象に、私自身はね、個人的にはあんまり印象に残ってないゲームですね。どっちかっていうと、ファミコンで出た、アレンジ版の、ドンキーコング、ジュニアってついてたかな?ドンキーコングの算数遊びみたいな、学習ソフトみたいのがあって、これをね、ファミコンで友達の家でよく遊ばせてもらってたんで、ドンキーコングジュニアっていうと、その本物のアーケードゲームよりは、このファミコンに移植されたアレンジ版の算数遊びの方が、僕は印象に残ってますね。はい。それから、ナムコですね。やっぱこの時期のナムコは強いんですよね。まあもうパックマンとかギャラクシアンに始まって、80年代前半はね、後でもちょっと言及しようと思ってますけども、まさにナムコの時代なんですよ。で、この80年代のナムコのゲームの中でも、まあ代表的な作品の一つとして、ポールポジションっていうゲームがあるんですね。で、これが、本格的な疑似 3D レースゲームの、まあ、元祖的存在ですね。多分ね、鈴鹿サーキットかなんかをモチーフにしたサーキットを周回するゲームで、で、それまではですね、時期というか自分のレースカーを、疑似 3D で表示してるゲームってなかったんですよね、多分。トップビューのゲームでは時期は表示してたんですけども、その疑似 3D レースゲーム自体が少なかった上に、自分の車をね、画面内に表示させるっていう、ゲームがなかったと思うんですよ、多分。で、それが、初めてですね、コックピットビューでもなくて、リアビューってやつですね。いわゆるその運転席から見た実車じゃなくて、さらにその後方にカメラが置いてある。要はその、運転してる車のお尻が見える状態ですね。その状態で、自分の車が画面内に表示されるっていうレースゲームは、おそらくこれが初めてじゃないかなと思いますね。はい。ここがね、まず画期的だったってことですね。で、あと、ポールポジションが画期的というか、システム的に面白かったのが、最初に予選があって、その予選を、時間内に通過しないと、本戦に、進めなかったというシステムがなかなか面白かったですね。で、予選はあくまでタイムアタックなんで、確か、敵車がない状態なのかな。とにかく、その、一周を、できるだけ早いタイムで、クリアするのが予選の条件で。で、そこのクオリファイをクリアすれば、本戦出場できるよと。で、本戦では当然敵の車も出てきて、それにぶつかっちゃうと爆発炎上すると、いうゲームだった記憶がありますね。はい。で、このポールポジションはね、他社が、 似たようなゲーム出せるような技術力もなかったし、非常に好評だったってこともあって、かなりこれロングランのゲームだったって記憶がありますね。で、ガンスのポールポジションの後にポールポジション2も出て、その無印と2の違いって私いまいちよくわかってないんですけれども、当時遊ぶだけの、財力もなかったし、僕がね、もうアーケードゲームにハマってゲームセンターに行くようになった時期にはもうポールポジションは撤去されてて、まあ、後継作とも言える、ファイナルラップにも切り替わっちゃってたんで、ポールポジションはね、本当にもう、当時見たことはあっても、僕の感覚ではやっぱりレトロゲームの範疇に入るゲームですね。伝説のっていう感じですよ。3D レースゲームのすべての、先祖様と、ご先祖様という感じのイメージのゲームがこのポールポジションですね。はい。それから、1982年はセガも、まあ割と元気というか、さっきのザクソンとかサブロック 3D もそうですけれども、ペンゴというゲームを出してますね。で、これはペンギンのペンゴが主人公のパズルアクションゲームなんですけれども、氷のブロックが並んでるところで、邪魔してくる敵を、その氷で挟んで潰したり、壁際にいる敵を壁を揺らすことによって萎縮させて、一時的にこう弱めた状態のところを、倒していくという感じになってますね。で、このゲームが面白かったのは、やっぱりパズル要素があったってことですね。その並んでる氷っていうのは敵の攻撃によっても消えてくし、自分が、突っつくことによっても消すことができるんですけれども、その氷を滑らせて壁や氷と氷で、敵を挟んで潰すっていうやり方があったので、というかそれを駆使しないとなかなか敵が倒せないっていうことで、どの氷を残してどの氷を、壊すかと消していくかというパズル要素があって、あとあそこの位置にその氷を持ってきたいためにはどういうルートを開けてどういうところに自分がポジショニングしなければいけないかみたいな、思考力も必要ということで、非常に慣れるまでは何してもうまくいかないゲームっていう印象でしたね、私。ペンゴはね、本当にね、上手い人がやってるとね、スイスイスイスイできてるように見えるんですよ。で、ペンゴのね、特徴って、ダイヤモンドブロックっていうのが、その、いっぱい並んでる氷の中に3つだけあって、それを、縦でも横でもいいんで、3つ1列に並べると、スペシャルボーナスがもらえるっていうのがあって、で、これにこだわり始めるとまた難しくなるんですね。なかなかね、このダイヤモンドブロックの、3つの並びっていうのがいやらしい位置にあって、これをね、縦でも横でも3つ並べるってことにこだわり始めると、敵を挟んだりですね、倒したりっていう余裕がなくなってですね、ダイヤモンドブロック2つまで並べたとこで、どうやってこの3つ目をその縦だか横だかにうまく並ぶようにくっつけるかって考えてるうちに敵に囲まれて死んじゃったりとか、本末転倒なことになっちゃうんですね。ああいうね、なんかその別な要素に目を奪わせて、プレイヤーの難易度を自ら上げさせる、プレイの難易度を上げさせるっていう仕組みはね、なかなかよく考えられてるなと思いましたね。で、またね、ダイヤブロックをその3つ並べた時の演出がかっこよくて、画面のね、外枠のところが全部ね、虹色に輝いて、こう、いかにもね、すごいことを達成したっていう、達成感のある画面だったんですよね。だから上手い人がね、それをね、もう子供投げにね、毎回毎回ね、全部揃えていくんですよ。で、それ見て、じゃあ俺もやるぞってやってみると、全然揃えられないっていうね、ストレスが溜まる、ゲームで、僕はね、好きなんだけど苦手でしたね、ペンゴ。一面クリアもままならないっていうか、よくこれをダイヤブロック3つ揃えながら、スイスイスイスイクリアしていくよな、っていう感じで、上手い人のプレイを後ろでギャラリーしてるゲームでしたね、ペンゴに関しては。はい。で、ペンゴに関しては、例によって著作権無視問題っていうのがあって、ペンゴのね、BGM で有名なのがあるんですよ。メイン BGM がそうなのかな？チャラチャラチャラチャン、チャラチャラチャラチャンっていうやつですね。チャラチャチャカチャカチャチャチャカチャカチャチャチャチャチャチャっていう。で、これ私元の曲のネタ知らないんですけど、調べてみたところですね、これが著作権に引っかかってるらしいんですよね。ガーションキングスレイさんっていうのかな？これバンドの名前なのか個人の名前なのかも知らないんですけども、その人のね、ポップコーンっていう曲をどうもこの BGM に使ってるらしいんですよね。で、ペンゴがですね、 名作にもかかわらず、なかなか家庭用移植が実現しない理由っていうのが、例によってこの、著作権無視で使った、BGM の問題っていうのがあって、それでですね、なかなかその後の、移植作として出てきにくいと。で、移植されたとしても、BGM がアーケード版と違う BGM に差し替えられてるという問題があって、なかなかですね、この思い出の軽快な、BGM で、アーケード版のペンゴを遊ぶというのが家ではなかなか難しいという状況が、未だに続いているということになりますね。だこの80年代のゲームをね、アーケードゲームそのまんまで遊びたいって時に必ず持ち上がってくるのが、この著作権問題なんですね。音楽の無断使用もそうですし、あと当時ね、イラストだとか写真だとかを勝手に模写したりだとか、画像取り込みして使ってるゲームがすごく多くて、それが問題でそのまんま使えないっていうゲーム結構多いんですよ、80年代は。なんで、究極的に言うと、80年代のアーケードゲームをそのまま遊びたかったら、もう、アーケードゲームの本物の基盤を買って遊ぶしかないと、いう感じなんですよね。技術的にはできるのに、権利関係でできないという、このジレンマというか、もどかしさが、80年代のゲームにはあると、いうことですね。はい。で、あとね、82年に出てたゲームで挙げたいのはミスター・ドゥですね。これユニバーサルが出してたゲームですけれども、前回もね、ちょっと名前だけ、ユニバーサルの名前が出た時にミスター・ドゥっていうタイトルは出したと思うんですけども、これね、ミスター・ドゥっていう名前を聞いて、ああ、あのゲームねってわかる人って、結構ね、ゲームセンターに詳しい人じゃないかな。ミスター・ドゥっていうね、タイトル、僕もね、本当にね、だいぶ後になってですよ、認識したのは。だそれまでは、なんかディグダグっぽいピエロがボール投げるゲームっていう印象で、ミスター・ドゥっていう名前をね、認識したのはだいぶ後ですね。で、これ全く今言った通りの内容のゲームで、一言で言っちゃうとこれディグダグのアリューゲームなんですね。まあ、アレンジで作ったと。で、そもそもですね、誕生の経緯が、本当かどうかわかんないですけども、会社の上層部から、ナムコが出したそのディグダグってのが大ヒットしてるから、そのまんまパクるとダメだから、あれを参考にして似たようなゲームを作れと。要は2匹目の土壌を狙えという指令が出て、まあ、ディグダグを大変参考にして作ったのがこのミスター・ドゥだと、言われてるらしいですね。で、ただ、ディグダグを参考にして作った2番煎じ、2匹目の土壌狙いのゲームって言っても、ただの真似に終わってなくて、むしろそのミスター・ドゥの、オリジナリティが出てるってところがこのゲームの素晴らしいところなんですね。で、まずですね、敵を倒すとか岩を落とすっていうところは、非常に似たシステムになってるんですけれども、まずその地面の中にチェリーが置いてあるんですよね。で、このチェリーを連続で取っていくことによって、ボーナスが発生して、プラスして、BGM の中でですね、そのドレミファソラシドの音階が出るというところなんですね。だ例えばチェリーが8つの、並んでるところで、8つ連続で取ると、ドレミファソラシドってこう、取っていくたんびに音階が奏でられるという爽快感がある、演出があったんですね。で、あとですね、武器が、ディグダグは、空気ポンプのホースというか、森を投げて、先端を敵に突き刺した後、ボタン連打して破裂させるというアクションだったんですけども、このミスター・ドゥはですね、持ってるボールを敵に向かって投げつけるんですね。で、そのボールが当たると敵が、死ぬと、いうことで遠距離攻撃が可能で、しかもね、そのボールっていうのが穴の中を跳ねまくって、かなり遠距離まで飛ぶということで、距離に限界があるそのディグダグのホース森とは違って、ボールは結構ね、離れた場所とか真正面じゃなくても飛んでくっていう特徴があって、これがね、全くそのディグダグとは違う攻撃の、バリエーションを生んでて、オリジナリティがあるところなんですよね。で、あとディグダグは敵の全滅しか、もしくは敵が画面内から全部逃げてって消えるという、画面内に敵がいなくなるっていうのが、画面ステージのクリア条件だったんですけれども、ミスター・ドゥはですね、複数のクリア条件が用意されてたんですね。で、まず、クリア条件の一つ目が、その地面の中に、点在しているチェリーですね。これを全部、取るというのが条件。それから、 だから敵が残ってても関係ないんですよ。チェリーを全部取ればクリアっていう条件があるんですね。それから、画面内の敵が全滅。これはまあ、ディグダグと同じですね。敵が画面からいなくなればクリアと。それから、エクストラモンスターの全滅っていうのがあって、ちょっとこれね、私ルールだけ読んで、ちょっと実際のプレイそんなにやり込んでないんでよく覚えてないんですけども、なんかね、EXTRA ってそれぞれのアルファベットかなんかを持ったモンスターがいるのかな。で、これをクリアするとなんかエクストラボーナスみたいのが取れてみたいな内容だった気がするんですけど、今、いい加減な知識と記憶で、デタラメを言ってるかもしれないんで、まあ、これはちょっとインチキだと思っておいてください。私の、インチキな、話だと思っておいてください。まあ、そういう条件があると。で、あと、ダイヤの取得っていう条件もあって、これもね、ちょっとよくわかんないんだよな。ボーナスアイテムで多分ダイヤってのがあって、それを取るとクリアっていうことだと思うんですけどもね。いずれにしてもね、ミスタードゥームを私本当にね、リアタイで遊んだことがあるのって1回か2回ぐらいしかなくて、その後その移植版かなんかを遊んだ時も本当にね、ちょっとしか遊んでないんで、やり込んでないんでね、このゲームに関してはあんまり言及できることはないですね。ただ、ディグダグの、研究の結果として出たアリューゲーム2番煎じゲームとして、評価されて終わるゲームではないのは確かですね。むしろディグダグよりもミスタードゥーノが好きだって人もいるぐらいだと思うので、これはですね、むしろ、アリューゲームとして作ったという割にはもう完全に、全然別のゲーム性ができてて、楽しさもできてて、で、グラフィックとかね、音楽も非常に個性的なゲームになってるので、これはね、もうオリジナルゲームとして、誇っちゃっていいレベルだと思いますよ。で、そういうね、開発の経緯があったとしても、このミスタードゥの名作としての地位は、評価はね、揺るがないと、僕は思いますね。はい。まあ、1982年はこれくらいですかね。もう1時間くらい経ってんのかな。あと1時間で何年くらいできますかね。このペースだと84年いくかな。まあいいや。ゆるゆると行きましょう。はい。で、じゃあ今度1983年のラインナップの話をしましょうかね。はい。で、この1983年といえば、もう絶対に外せないゲームがありまして、これがですね、ナムコが出した、ゼビウスというゲームですね。はい。もうこれはアーケードゲームを語るときには必ず出てくるというか、もう絶対に外せないゲームですね。うん。多分、歴史に残るアーケードゲームを3つ挙げろっていうところでもまず出てくるし、もう話をするときにこれを外したらそもそもアーケードゲームの歴史は語れないよねっていうぐらいの、金字塔というレベルの作品になりますね。で、このゼビウスの何がすごかったかっていうところですね。まあ、ちょっとね、このゼビウスだけでね、多分派生作も含めて一回テーマでね、専門テーマで語れるぐらいの内容があるんで、あんまりね、ここで言及しすぎちゃうと、今日はこのゼビウスの話だけで終わっちゃうんで、本当にね、触りだけ、重要な点だけで、ちょっと ここは押さえておきますね。でもそれでも多分5分以上かかると思いますけども、これがですね、スペースインベーダーの後の作品ではおそらく最大のヒット作じゃないですかね。っていうぐらい、まあ当時ヒットしたということですね。で、このゼビウスの誕生の裏話が結構面白くて、もともと、ゼビウスの元になったゲームでシャイアンっていうゲームがあったらしいんですね。で、これを作ってた人が、なんかやめちゃったんだか別のゲームを作り始めちゃったんだかで、開発途中で投げ出されちゃったらしいんですよ。で、この作りかけのシャイアンっていうゲームを、なんとか完成させろっていうことで丸投げされたのが、当時ナムコに入社2年目の遠藤正信さんという、人なんですね。で、この遠藤正信さんって後々、ゲームスタジオっていう、ソフトハウスを独自で、立ち上げて、で、ファミコンでファミリーレーシングを出したりだとか、まあ、ドルアガシリーズはね、ナムコに在籍してる時にドルアガシリーズを出したりとか、あと、ファミコンで言うと、あれかな？機動戦士ゼータガンダムホットスクランブル。これね、賛否両論あるゲームですけども。まあ、ああいった企画をやったりとか。まあ、なかなか当時ね、80年代、90年代ではかなりの有名人なんですけども、その、後々有名になる遠藤正信さんが入社2年目で、この作りかけのゲームをなんとか完成にこぎつけろと、押し付けられたのがこのシャイアンというゲームだったらしいんですね。で、まあ、遠藤さんがその作りかけのゲームを見たところ、こら、あかんと。これは、どう継ぎはぎしても、 いいゲームにならないっていうことで、もう企画から練り直しをしたと、いうところらしいんですね。だからシャイアンをベースにしたってよりはもう作り直しに近い感じでやっ取り掛かったらしいですね。で、遠藤さんはすごく凝り性だったみたいで、バックストーリーの設定から始まって、敵キャラはこういう敵キャラで名前はこうで、動きはこうでなんていうところを、設定を作り込んで、このゼビウスというゲームを作り上げていったんですね。で、これがですね、クソゲーというか、その設定崩れに終わらなかったのは、このいろんな設定を内包したキャラクターをドット絵として、実現させるスタッフがいたんですね。で、それがね、この前お亡くなりになったね、ミスタードットマンってあだ名の方だったと思うんですけど、ちょっとお名前失念しちゃいましたけれども、その方がですね、その遠藤さんが思い描いてた、キャラクターですね。それを見事なドット絵で表現したっていうことで、ゼビウスの評価されてる、大きな要因の一つがその美しいドット絵だったんですね。で、それまでは、ギャラクシアンにしろ、ギャラガにしろ、ディグダグにしろ、同じナムコが出してたものっていうのは、カラフルではあったんですけれども、単色でのっぺりした、単色っていうかあれですね、原色っぽい感じで、もう明快な色分けをされた、くっきりした色分けをされたキャラクターだったわけですね。ところが、このゼビウスがすごかったのは、中間色を多用してグラデーションをつけたんですね、そのキャラクターに。一方向から光が当たって、その光で反射して輝いてる白っぽい部分と、その影になる部分が、黒っぽかったり灰色っぽかったりして、立体的にグラデーションで表現されたドット絵を初めてこう大々的に全画面的に使ったのが、このゼビウスっていうゲームだったんですね。で、これがね、当時としてはもう大パーツ的なグラフィックだったんですね。背景も敵キャラも全部その陰影を表現した、立体的なグラデーションがついてたと。で、出てくるキャラクターが、まあ、石が素材だったり、鉄というかその金属が素材だったりするんですけれども、その素材の力、違いがわかるような、色合いだったり、グラデーションだったりしたわけで、あ、これは硬い物体なんだな、これは、ザラザラした物体なんだなとか、これはこれぐらいの高さがある建物なんだなとか、そういったものがね、一目でわかるような、非常に立体的でリアルな、グラフィックだったんですね。で、このグラフィックが、まずもうゼビウスの一番の、おそらく売りになる部分じゃないかなと思いますね。もうね、グラフィックのね、細かさがね、同時代のゲームの中で突出してるんですよ。一つだけね、おかしいんです。大パーツなんですよ、まさに。周りが、まだ赤とか黄色とか青とかで、単純な、ドット塗り絵みたいな雑なって言っちゃ失礼だけど、荒いドット絵で表現されてたところを、このゲームだけが一点一点細かくドット打ちで、すごく細かい映像で構成されてたんですね、ドットで。だこのゲームだけがね、ちょっとね、異質だったんですね、当時としては。だもう、ゲームセンターに入ると、一目でこのゼビウスのね、ゲームの画面の美しさっていうのは分かるレベルだったんですよ。あまりにも周りとレベルが違いすぎて。だこれがね、やっぱりゼビウスのインパクトであり、すごく、大ヒットした理由のまず大きい一つだと思いますね。で、BGM もね、当時の別に音源としては特別なものを使ってるわけじゃないんですけども、ミニマルなその同じメロディーの繰り返しに過ぎないんですけれども、そのミニマルな音楽がまたトランス的な効果を生んでいて、同じような画面が続くとこに同じような BGM が続くって本来は単調で飽きやすいと思うんですけども、それがね、妙なトリップ感というか、没入感を醸し出してて、で、世界観にも合ってたんですよね。その不思議な感じの繰り返しのBGM っていうのがね。で、あと、優れてたのがやっぱり効果音だと思いますね。ショットの発射音、それから地上を攻撃するブラスターの発射音。で、それで、撃墜される敵のシャラシャラシャラっていう、爆発音とまた違うんですよね。チロチロチロっていう感じかな。なんかその甲高い感じの、戦闘機が破壊される効果音だとか、ブラスターを発射して地上物を破壊するときの、ブーンっていうその発射音と、ブーンっていうその、地上物が爆発した時の音ですね。このね、なんかその効果音のね、適切さっていうのかな。この武器を発射したらこの音だよね。この武器で当たって爆発したらこういう音だよねっていうイメージがぴったりマッチングする効果音だったんですよね。 あの辺もね、そのバランス感覚っていうか、まあもう刷り込みに近いもんだと思うんですけどね。ゼビウスっていうゲームに散々魅了されて、何回も何回も遊んで聞いてる音なんで違和感がないのかもしれないですけども、まあ、とにかくね、その BGM と効果音のそのバランスっていう面でもすごく素晴らしいゲームだと思いますね。で、あと、ゲーム性自体ですね、その見た目だとか音楽だとかっていうところももちろんそうなんですけども、ゲーム内容自体も非常に素晴らしかったんですね。それまでの敵っていうのは、なんかその、避けにくい、動きだとか、いやらしい攻撃とかをしてくる敵は多かったんですけれども、遠藤さん自身が意識してやったっていう、敵だって死にたくないだろうと、ね、できるなら相手を攻撃しつつ自分は逃げるだろうと、撃ち落とされないように回避行動するだろうっていう思想のもとに、敵をね、回避行動させるんですよ。だから、上からただ降ってきて攻撃して、そのまま画面の外に一撃離脱で逃げてくっていう感じではなくて、こう、画面の上から来て一旦立ち止まって弾を撃ったら、反撃を予想して、こう、ま、画面の横にスーッと逃げてくとかね。逃げながら攻撃する。なんかその時期が寄ってくると、それを回避する行動を取るっていうアルゴリズムが作られていて、それに沿った動きをするんでね、非常にその敵の動きっていうのが、当時としてはね、すごく自然というか、あ、こんな動きを敵もできるんだっていうところですよね。で、撃ったブラスターを回避する行動を地上の敵が取ったりだとか、そういうところがね、非常に敵の意志を感じさせる。ただ単にやられるために出てきて、はい、当ててくださいと言わんばかりに画面上でずっと、立ち止まってるとか、そういう敵ではなくて、あくまで自分はやられないぞと、逃げるぞという意志を感じさせる、その敵の動きっていうのが非常に斬新だったなと思いますね。はい。で、あとさっきね、地上物の攻撃の話を先にしちゃったんですけども、このゲームの画期的だったのは、トップビューのシューティングゲームで、今までは単にショットを打って画面上の敵を倒していくっていうルールだったのが、おそらく初めてですかね。空中の敵と地上の敵っていうのが別々にいて、空中の敵を倒すには空中の武器、地上の敵を倒すには地上の武器という内訳と、その対応の使い分けが必要になったっていうのが画期的だったんですね。で、これは前回コナミが出してたスクランブルが横スクロールシューティングですでにやってたことなんですけども、縦スクロールでこの高さの概念っていうんですかね、ザッパーっていうその空中用の武器で空中の敵を撃ち落とすっていう行為と、ブラスターっていう地上に向かって、爆弾というかビームというか、地上攻撃用の武器を使って地上物を壊していくという武器があると。で、このザッパーとブラスターの内訳によって、敵を攻略していくと。いう要素を付け加えたっていうのは、このゲームのやっぱり斬新なところの一つですね。で、さらに、ザッパーは、距離 無制限というか、撃ったらもう本当に画面の上まで全部飛んでいくんですけども、ブラスターはそこに制限がついてて、時期の標準、照準ですね。時期のちょっと上のところに照準マークが、固定されていて、時期の動きにトレースしてその位置はずっと変わんないわけですね。時期から一定の距離のところに照準マーク、ブラスターの照準、マークがずっとついてきてて、ブラスターを打つと、その打った瞬間にブラスターの照準があった位置に、そのブラスターの弾が飛んでくというシステムになってたんですね。だからこれがね、またね、独特の感覚を生んでいて、スクロールプラス時期の動きによってその照準がずれるのをいかに当てたい敵のところにうまく落ちるタイミングで撃つかというゲーム性になってたんですね。で、時期とスクロール以外に敵自身も動くし、先ほども言った通りブラスター撃たれたことを回避する敵とかもいるんで、そういったところも含めて、非常にその単純にただ連射してればいいというんじゃなくて、狙って撃つというのが必要になるというところで、このブラスターっていうその地上攻撃のシステムっていうのは初めて採用されたのにもかかわらず、すでにもこの狙って撃つという要素がさらに加味されてるっていう意味で非常に画期的なシステムだったと、いうことですね。で、あと、このゼビウスはそのゲーム自体もそうなんですけれども、先ほど言ったその遠藤正信さんがこだわったバックストーリーとか、隠し設定、裏設定ですね。これが、後々のゲームに与えた影響っていうのは非常に大きいゲームなんですね。まずですね、このゼビウスのゲーム自体に至るまでの歴史っていうのが、その遠藤さんのバックストーリーとして完全に創作されていて、 これはその壮大なゼビウス軍と地球の、戦いの、一場面に過ぎないと。要はここに至るまでにこういう戦いがあってこういう兵器が生まれて、その過程の中でたどり着いた戦争の一つがこのゼビウスのゲーム内で描かれてる内容なんだよっていうストーリーがあったわけですね。で、それにとどまらずですね、遠藤正信さん凝り性だったんで、ゼビ語っていう独自言語まで作っちゃうんですね。で、ゲームの中では、なんか出てくるのもあんのかな？対等画面とかでも出てるんですかね？なんかその、アルファベットとかひらがなとかを置き換えてんだと思うんですけど、僕もね、ちょっとゼビ語はね、よくわかってるんですよね、正直。そういう、設定があるっていうのは知ってるんですけれども、ちゃんと調べたことないんで、ゼビ語が何かっていうのはよくわかってないんですけれども、要はですね、ゲーム内というか、そのゼビウスの世界で使われてる言語として、一応なんかそういうアルファベットみたいなものを定義したっていうのが、当時としてはすごかったんですよね。だってそんなのゲームに関係ないんですよ。で、そんなのゲーム内でも全然出てこないし、そもそもゲームを遊ぶのに全く必要のない設定なんですけれども、そういったバックストーリーや、なんていうんですか？世界観の設定をしっかりしたことによって、このゼビウスというゲームがゲームにとどまらず、その後の、攻略本だとか、同人誌だとか、そういったものに多彩なネタを提供するっていう、起源になったわけですね。だから、ただ単にシューティングゲーム作ってポン出しして、はい、敵が攻めてきたから倒してくださいで終わりにしないで、まあ、はっきり言ってこれね、会社の業務を超えてると思いますよ、当時としては。当時は、とにかく、数ヶ月以内にこのシャイアンってゲームをなんとか形にして売れと、命令されて作るだけだったら、別にこんな、アホな手間かけなくてよかったと思うんですよね。でも多分遠藤さんっていうのは、そういうところを仕事だけで終わらせないで、それを利用して自分の趣味だとかこだわりを表現したいっていう人だったと思うんですよね。だからこういう、なんか余計な仕事というか、本来なら、やったら会社に目玉を、大目玉をくらいそうなことを、会社の仕事としてたくさんやった人なんだと、思いますね。はい。で、あとね、ゼビウスが斬新だった一つ、隠しキャラですね。これもね、賛否両論あるんですけれども、もともと、なんていうんですか、ゲーム上明示されて、これが敵ですよ、これがボーナスアイテムですよって分かりやすく表示させるんじゃなくて、ある一定の場所にブラスターを落とさないと出てこないとか、ある操作をしないと出現しないとか、そういう隠しキャラの元祖ですね。それまでのゲームって隠しキャラというかボーナスみたいのはあったんですよ。これとこれをこの順番で揃えるとボーナスがもらえますよとか、このアイテムを取るとこの位置にこのボーナスが出現して、それを取ると得点が増えますよとか、そういう要素は今までもあったんですけども、そうじゃなくて何の説明もないんだけど、この地点に実は隠されてるアイテムがありますよとか、そういうのをですね、堂々とやったというか、初めて仕込んだのが、まあ、ゼビウスというゲームだったんじゃないかなと。まあ、それ以前もあったのかもしれないですけどもね。隠しキャラが、有名になったというか、隠しキャラという言葉自体がメジャーになったのは、このゼビウスが、最初じゃないかなと思いますね。はい。で、まあ、ここまでがゼビウスのゲームとしての話なんですけれども、このゼビウスが与えたその後の影響ですね、もうすでに喋っちゃってる内容もあるんですけども、大きく二つありまして、一つは、日本初の同人誌が出たことですね。攻略本が出たんですね。なんだっけ、うるせえアンズさんでしたっけ、ペンネームがうるせえアンズさんっていう人で、だったと思いますけれども、その人が編集した、ゼビウス1000万点への道とかっていう同人誌かな、タイトルが。これが、日本初の、ビデオゲーム攻略同人誌だと言われてるみたいですね。それまではね、口伝で伝わってたそういった攻略法を、初めてその本という形にまとめて、で、しかもその個人的な範囲の配布ではなくて、同人誌として、大々的に売り出したと。いうところで、攻略本の元祖みたいな、存在だということで、これ以降は、まあ、アーケードゲームの攻略もそうですけれども、家庭用ゲーム機の攻略も、まとめて本として出せば商売になると、そういう需要があるというのを掘り起こしたという意味で、このゼビウスが初めて同人誌の攻略本として出たというのは、非常にその、 アーケードゲームにとどまらず、テレビゲームも含めて、ゲーム市場ですね。テレビゲーム市場でかなり、重要な出来事の一つじゃないかなと思いますね。で、またそういう本にまとめて出すほどの、攻略のネタがある、設定のネタがある、いじりがいのあるネタだったということで、やっぱりゼビウスというゲームは、すごく当時としては、モンスターゲームだったと、いうことが言えるかなと思いますね。で、もう一つでかかったのが、この、まあ、ゼビウスだけじゃないんですけれども、ゼビウスを、表紙の写真というかアルバムジャケットに使った音楽アルバムが、翌年出るんですね。で、これが、ちょっと前回の最後もね、タイトルちょっと言い間違えてたんですけれども、YMO のメンバーの細野晴臣がプロデュースした、日本初のゲームミュージックサウンドトラックアルバムが出るんですね。これが、ビデオゲームミュージックというタイトルです。確かね、前回の時は、ザ・ビデオミュージックとかって言ってたのかな？だから全然ちょっと違うタイトルだったんですけど、確かね、正式名称はビデオゲームミュージックっていうタイトルですね。で、この名前で、当時の、ナムコが発売していたアーケードゲームを中心に収録した、ゲームミュージックのサントラアルバムが出たんですね。まあ、当時はね、サントラというよりは、エフェクトかけたりとかアレンジかけたりとかして、まあ、音楽としてさらに聴きやすくするっていう形で、リリースはされてたんですけれども、それまでね、ゲームセンターでしか聴くことができないし、音楽として認められてなかったものが、このビデオゲームミュージックというものがアルバムとして発売されたことによって、これ以降、ゲームミュージックというジャンルの存在が確立していくんですね。で、その確立の契機になったというか、まあ、ゼビウス1個だけではないんですけれども、ゼビウスを含めた当時のナムコのヒットゲームの音楽を収録した、アルバムが発売されたという画期的な出来事に関わっているのがこのゼビウスというゲームなんですね。で、ただ、裏話というか、余談なんですけれども、このビデオゲームミュージックに収録されている音自体は、実は、この無印のゼビウスではなくて、続編というか、アッパーバージョンで出たスーパーゼビウスっていうゲームがあるんですけども、アルバムに収録された音源自体は、このスーパーゼビウスから収録したらしいですね。はい。っていう話があります。はい。ということで、ゼビウスだけで10分くらい喋っちゃったかな。いやー、やっぱゼビウスはね、これ単体テーマで語れる内容なんで、関連作の、ソルバルーとか、ファードラウトサーガとか、派生作もね、いっぱい出てるんですよ。で、この世界観ね、語るだけで多分ね、2時間ぐらい普通に喋れちゃうゲームなんで。まあ僕自身はね、ゼビウスね、やり込んだかっつったら、それほどやり込んでないんですけども、そのやり込んでない人間にすらここまでね、語らせるやっぱりパワーがあるゲームっていうことで、この1983年の中では、やっぱり飛び抜けて、素晴らしいゲームと、いうことができると思いますね。はい。ということで、ビデオゲームというか、アーケードゲームの歴史を変えたゲームとして、ゼビウスにちょっと尺を割いてみました。はい。で、同じ年ですね、もうちょっとゼビウスに比べると霞んじゃうんですけれども、まあ、相変わらずですね、この年も、豊作というか、まあ、80年代はもうずっと豊作続きなんですよね。当たり前なんですけど、新しいゲームがじゃんじゃん出て、新しい、その、技術がどんどんどんどん使われてるんで、もう80年代っていうのはもう出すゲーム出すゲーム、みんな名作というか、特徴のあるゲームばっかりなんですけれども、セガからはですね、チャンピオンベースボールが出てますね、この年。で、これ確かね、開発は別の会社だったかな。アルファ電子かなんかが出してんのかな。で、これがですね、すごくロングランヒットになったスポーツゲームなんですね。で、チャンピオンベースボールはね、僕の地元のゲーセンにも置いてあって、確か昭和のゲームセンターを、20世紀のゲームセンターを語るっていう独り言をした時にもちょっと言及してたと思うんですけれども、ピッチャーとバッターをね、クローズアップして、ピッチャーとバッターが対峙してる画面を、画面の、右側だったかな？かなんかに表示してて、左側にフィールド全体を表示するみたいなレイアウトになってて、ピッチャーとバッターのその1対1の対決っていうのをすごくね、強調したレイアウトになってたんですよね。だここがね、当時の、野球ゲームとしてはすごく斬新な、システムになってたと思いますね。で、もうピッチャーとバッターの対決に絞ったゲーム性にしてたんで、フィールドプレイっていうのは実は結構、かなり端折ってるというか簡略化していて、守備は操作多分確か必要なかったんですよね。打っ った後のフィールド画面での操作っていうのは基本オートになってて、プレイヤーがやるのはそのキャッチしたボールをどの塁に投げるかという送球先の指示だけっていう感じで、プレイするゲームだったと記憶してます。はい。で、まあ、チャンピオンベースボールの特徴といえば、やっぱり音声合成ですよね。アンパイアがですね、一球一球投げるたびに、ストライクとかね、ボールとかね、なんかちょっとね、発音が微妙な感じの、多分ね、当時の、オーバーリアクションのアンパイアのコールを、音声合成で再現してんだと思うんですけど、ちょっとね、なかなか微妙な発音の音声合成が出るゲームとして、当時のね、うるさかった喧騒にまみれたゲームセンターの中でもひときわ響いていた音声合成だっていう印象が残ってるゲームですね。はい。それからですね、ゼビウスのヒットの影に隠れちゃってますけれども、ナムコがもう一個、大ヒットゲームをこの年出してまして、それがマッピーですね。はい。これもね、最近スイッチの、ゲームアーカイブかなんかでも、出てたと思うんですけれども、横から見たその屋敷の中で、その屋敷の中の宝物を盗んでいこうとする、ニャームコでしたっけ？ニャームコ一味を、警官のマッピーが、捕まえていくと、捕まえていくっていうか、ドアで弾き飛ばして気絶させたりとか、そういう形で、倒してって、で、盗品を盗まれる前になぜかその警官のマッピーが回収するみたいな、内容になっててね、ちょっとね、わかりづらいストーリーというか内容だったような気がしますけれども、これもね、なかなかパズル的な要素がある、横スクロールアクションということで非常に面白かったゲームですね。で、ルールがシンプルで、そのドアの開け閉めと衝撃波で敵を倒していくっていうのと、あとトランポリンを使ってね、階層を移動したり、敵とすれ違ったりと、あとわざとね、トランポリンを破って下まで移動したりとか、まあ、いろんなテクニックが使えてね、なかなかこの頭を使ってアクションの、要素もないとうまくクリアできないということで、非常にバランスのいいゲームだったと思いますね。で、あと軽快な BGM ですね、マッピーといえば。なんだっけ、チャンチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャランチャチャンチャランチャランチャランチャチャンチャラチャチャチャチャっていうスタートミュージックで、チャチャチャチャチャララチャチャラチャってやつですね。メイン BGM がね、軽快で。で、ボーナスステージもね、チャンチャチャチャンチャンチャンチャチャンチャンチャンチャチャチャチャンっていうね、非常に軽快な BGM で統一されてて、マッピーっていうのはね、音楽もすごく、楽しい。ゲームでしたね。で、やっぱり敵キャラクターが猫で、自キャラクターがネズミっていうことで、二頭身というかね、コミカルな、ちっちゃいキャラクターでしたけれども、女の子受けもするような可愛い感じのイメージのキャラクターで、これもね、非常にロングヒットにつながるゲームだったんじゃないかなと、思いますね。で、余談ですけれども、このマッピーっていうのは、このテレビゲームのために作られたキャラクターではなくて、その前の年かな、2年前ぐらいかな、1981年だか82年だかに、そのロボットコンテストみたいのがあって、迷路の中をスタートからゴールまでどれだけ早くゴールできるかみたいな、確かイベントだか展示会みたいのがあったと思うんですよ。で、そこでナムコが出したのが、その迷路走破用ロボットとして開発されたマッピーっていう、ロボットだったんですね。だから、このテレビゲームのマッピーっていうのは、その迷路走破用に作られたロボットのマッピーをモチーフに、まあ、作られたらしいですね。はい。その迷路走破用ロボットのね、マッピーはね、なんかの雑誌で僕見たことありますね。ビープかなんかで見たのかな。でも年代的にはかなり後の方なんで、まあ、過去にこういうロボットがいたよみたいな記事で見たのかもしれない。で、ビープだったかどうかも怪しいんですけれども、まあ、過去にそういうロボットがいて、それの名前とかイメージを、このテレビゲームのマッピーがもらってるという話はちょっとどっかで聞いたことがありますね。はい。で、この年ですね、久しぶりに名前出てきましたね。アタリが、アーケードゲームを出してまして、それがね、スターウォーズっていうゲームですね。ちょうどこの1983年っていう年は、スターウォーズ3部作の3作目ですね。当時のですね、今のスターウォーズサーガで言うと、9部作のうちの6作目ですね。エピソード6。当時は、ジェダイの復讐って言われてて、今はジェダイの帰還って言われてるんですかね。リターンオブジェダイっていう、英大で、出てた、映画が公開された年ですね、1983 83年は。で、おそらくその公開に合わせて、作られたのがこのスターウォーズっていうゲームで、で、このスターウォーズっていうゲームが何がすごかったかっていうと、前回もちょっと触れたあのベクタースキャンという方式で作られたゲームなんですね。で、画面の色とかは、そんなに多色でカラフルな感じではなくて、完全にもう、線画の世界ですね。ワイヤーフレームの世界なんですけれども、そのベクタースキャンという方式の特徴を活かしてですね、すごい高速で、描画されてたんですね。スピード感もあるし、で、あと、点と線で、構成されてて、自由に動かせるんで、その当時、1983年当時では不可能だった疑似 3D の画面を、そのワイヤーフレーム的な画面で、表現するということでね、今YouTube とかで確認できるその当時の1983年のスターウォーズの画面とか見ても、いやーなかなかすごい滑らかで、未だにね、ファンが多いっていうのも頷けるぐらいの完成度ですね。で、音楽なんかも、当時としてはかなり映画に近い感じの、迫力のあるその、サントラっぽい感じの音楽が流れてですね。で、音声とかもね、映画で喋ってるMaybe, なんだっけ、Force with you とか、なんかありましたよね。Force と共にあれみたいなね。ちょっとね、僕英語苦手なんで、どういう英語だったか忘れちゃったけど、May I help you じゃないの、確かですね。で、そういうね、なんかその映画で使われたと思われるそのセリフが音声合成で流れたりとかね、なかなか、あと、なんかプレイ中に、R2D2 のピヨピヨピヨみたいなね、特徴的な音声が流れたりとか、多分ね、当時これリアタイで遊んでたら僕すごい感動したんじゃないかな。ただ残念なことに、1983年当時、私はスターウォーズという映画の存在すら、曖昧で、全然思い出がなかった上に、当時はまだゲームセンターに通ってる年代じゃなかったんで、後々にこのね、あたりのスターウォーズっていうゲームの存在を知って、後から見た時に、いや、これ1983年当時に遊んでたら、たまんねえだろうなっていうね。これもね、ゼビウスとは別な意味で大パーツ的な、ゲームだと思いますね。当時、こんだけリアルな音声とグラフィックで遊べたゲームっていうのは、本当に数が少ないというか貴重なもので、やっぱりね、このスターウォーズ、あたりのスターウォーズが大好きって言って、これに影響されて、後々ワイヤーフレームだとかポリゴンのゲームを作ったっていう、メーカーの方が何人もいらっしゃるっていうのはね、よくわかるゲームだなと、思いますね。はい。それから83年はですね、任天堂がまだアーケードゲーム作ってまして、マリオブラザーズが出てますね。これファミコンでも移植されて出たマリオブラザーズと全く同じ内容のゲームですね。で、このマリオブラザーズが、マリオとルイージ兄弟の、コンビが初めて、主役で出たゲームと、いうことで、ルイージ初登場の記念すべきゲームですね。はい。で、マリオっていう名前自体は先ほど言及したそのドンキーコングジュニアで出てきた名前なんですけれども、まあ主役としてかつそのタイトルとしてマリオという名前が付けられたんで、マリオという名前がこのキャラクターの名前だっていう認識が広まったのはおそらくこのマリオブラザーズが、初めてじゃないかなという感じがします。はい。あと83年はですね、ちょうどロサンゼルスオリンピックの前年ということもあって、オリンピックゲームが、ヒットした年なんですね。で、この時に、大ヒットしたのがコナミが出したハイパーオリンピックというゲームですね。はい。で、前回もちょっと言いましたけど、まだこの頃ね、コナミってそれほど、メジャーなメーカーではなかったと思うんですけれども、このハイパーオリンピックの大ヒットによってね、コナミのロゴとマーク、がすごく、浸透したんじゃないかなっていうのが、僕の印象というかイメージですね。はい。僕もね、コナミっていう会社の名前を意識し始めたのは、このハイパーオリンピックの大ヒットぐらいからだと思います。で、このハイパーオリンピックが、良かったというか、面白かったのが、一つのゲームで、6種類の競技が遊べたのかな？100メートル走もそうですし、あと、なんだっけ、棒高跳びとかもあったのかな？走り幅跳びとか。要はその、3つのボタンを使って、 で、基本は連射で走ると。で、連射で走るだけだったら100メートル走だけなんだけれども、例えばその幅跳びだとかは、そのジャンプするタイミングだとか、そういったもののタイミングゲーム的な要素もあったわけですね。だから走るところはひたすら連射でスピードを上げて、で、飛ぶタイミングはタイミングが大事ということで、このね、緩急つけたゲーム性っていうんですかね、操作に、幅を持たせてる。一生懸命とにかく速さ重視で連射しなきゃいけないタイミングと、このタイミングで飛ばないと失格だったり距離が伸びないっていうタイミングでボタンを押したり離したりっていうことが必要になるっていう、この操作系で緩急をつけてるっていうところが、非常に画期的だったなと。思いますね。はい。で、まあ、ハイパーオリンピックで有名な話としては、あれですね。先ほどちょっと言及した連射の問題ですね。この擦りとか定規を使用した連射が、全国的に大問題になるという現象が起きました。結局、手連射っていうのが、どこまで早くできるかっていうところで、やっぱり限界があったわけですね。で、この時期にね、多分このハイパーオリンピックが、発端になって、連射の技術っていうのもね、いろいろ模索されてたんですよ。で、今でこそいろんなその呼び方がありますけれども、さっき言った擦り連射ですね。ボタンの上を、爪を立てて左右にこう擦るように横に高速に左右にずらすことによって、連射をするという擦り連射ですね。それからボタンの上に人差し指と中指2本の指を立てて、それを交互にこう連打する、ピアノ連射っていうやり方ですね。で、あと、まあ、古式ゆか式というか、連射というとこのイメージだと思うんですけども、高橋名人がよくやってた、痙攣打ちってやつですね。人差し指を一本だけ立てて、それを細かく上下にこう振動というか、痙攣させるような細かい上下運動で連射する。痙攣打ち。まあ、こういった感じで、いろんなやり方の連射を模索してたんですけれども、どうも、手連射でやる場合は、擦り打ちが一番早いんじゃないかと。まあ、ゲームセンター嵐がやってた炎の駒みたいなやり方ですよね。もう極力、ボタンと指は離さないで、左右にこう、高速でずらすことによって連射を実現するっていう、この擦り連射がだんだんその手連射では主流になっていくんですね。ピアノ打ちにしろ、痙攣打ちにしろ、このね、細かい上下運動、早い、連打っていうのを維持するのには限界があって、手がね、猛烈に疲れるんですよ。で、やっぱり、その疲れずかつ連射を維持する、長期間早い連射を維持するっていうのに、擦り連射っていうのがやっぱり最適だったんですね。ところが、この擦り連射っていうのがボタンを痛めるやり方で、擦ったところに傷もいっぱいついちゃうし、激しく擦ることによってですね、その擦られたボタンが、本来上下に動くものを、横に滑らせながら連射してるんで、当然真上から押した時と違ってボタンに対する負荷が高いわけですね。左から押されたり右から押されたり、不安定な状態で連射されるんで、これが原因でですね、ハイパーオリンピックの、筐体についてるボタンの故障が続出するという問題が起きちゃったわけですね。で、それと同じようにですね、じゃあそもそも人力連射にこだわらなきゃいいじゃねえかと、道具使った方がいいじゃねえかって言って開発されたのが定規連射ってやつですね。僕もね、ちょっと本当に定規使ってる人って僕はリアタイで見たことはないんですけれども、こすりは見たことありますよ、何人も。定規連射っていうのが聞くところによると、そのボタンの上に、プラスチック定規か鉄定規かな、定規を被せて、その定規を、パチパチパチパチパチってこう高速に上下に弾くことによって、その定規で連射させるというやり方らしいです。僕はね、これリアタイで見てなくて伝聞で聞いてるだけで、本当に定規を使ってそんな連射してた人いたのかって感じなんですけども、まあ、いずれにしても、擦り連射にしろ、定規を使った連射にしろ、ボタンに対しての負荷が異常に高くて壊れる原因になってたっていう大問題が当時は発生してて、ゲームセンターの張り紙にですね、擦り連射禁止とか、定規使用禁止とか、そういう禁止の張り紙が、貼ってあったっていう時代ですね。はい。僕もね、擦り連射禁止っていうね、張り紙はね、確か見たような気がしますね、当時。うん。だ多分相当困ってたんでしょうね、ゲームセンターの方ではね。はい。 あとですね、1983年、セガが、世界初のゲームを出してます。で、これ何の世界初かっていうと、レーザーディスクを使ったゲームですね。これで、アストロンベルトっていう、宇宙を舞台にしたシューティングゲームを、出してます。これが、当時、レーザーディスクを発売してて、業界を牽引してたのがパイオニアだったんですね、メーカーの。で、そのパイオニアの協力を得て、セガが共同開発したのが、世界初の、レーザーディスク仕様の、シューティングゲームということで、このアストロンベルトが出てます。で、レーザーディスクゲームといえば、有名なのは、アメリカで出てたドラゴンズレアっていうゲームなんですけども、これアニメーションを使ったゲーム。ですね。で、これがですね、アストロンベルトから2ヶ月ぐらい遅れて出てるのかな。だから、知名度ではドラゴンズレアのが有名なんですけれども、世界初のレーザーディスクゲームとしてはこのアストロンベルトから、とりあえず1番目と、いうことになってるらしいですね。はい。で、レーザーディスクゲームの特徴っていうのが、前回もちょっとだけ話しましたけれども、当時の技術力では、美しい背景だとか、ダイナミックな動きだとか、すごく迫力のある効果音だとか、生音に近い BGM だとか、そういったものは全部不可能だったわけですよ。で、ところが、レーザーディスクを使うことによって、この問題って一挙に解決しちゃうんですね。何かっていうと、レーザーディスクって当時としては最高峰の映像を見せる装置だったわけで、だったら、もう音楽も映像もレーザーディスクで出せばいいじゃんっていう発想だったんですよね。で、じゃあそれじゃあ、ただレーザーディスクの映像を見てるだけでゲームにならないじゃんと。どうやってゲームにするのかっていうと、レーザーディスクの特徴として、ランダムアクセスがあったわけですね。要は頭出しが自由にできたりとか、場面を簡単に飛ばすことができると。ビデオテープは、まあ、アナログメディアというかテープメディアなんで、いきなり頭のところからお尻のところに一瞬で飛ばすなんていうゲートはできなかったわけですね。早送り巻き戻しをしない限り、場面の移動ができないという弱点があったわけですね。ところがレーザーディスクは、ちゃんとそのインデックスというか、その飛び先を設定さえしておけば、一瞬でそのインデックスを貼った場所に自由に移動できるっていう特徴があったわけですね。で、レーザーディスクゲームっていうのはそれを利用して、ある場面に来た時に正しい操作をしたら次の場面に行くとか、分岐点があった時に、左を選んだ時はこの場面に移動、右を選んだ時はこの場面に移動みたいな感じで、レーザーディスクのその特性をうまく活かしてですね、ユーザーは基本的にその画面操作、そのタイミングに合った操作ができるかどうか、で、その指示された通りの操作ができれば次の画面に行けるし、その指示に従わない操作、例えば上に矢印が出て上に操作をしなきゃいけない時に、上以外のレバーを押しちゃったとか関係ないボタンを押しちゃったって時は失敗っていうことで、失敗の画面に行くという感じでですね、要はその流れてる映像を選択させる条件をプレイヤー側に委ねるというのがレーザーディスクゲームの特徴だったんですね。なので、その場面場面で画面を生成しているというよりは、もともとレーザーディスクの画像として映像としていっぱい用意されている場面を切り替える条件を、プレイヤーの操作で判定するというゲーム性になってたんですね。で、これがまあ最初の頃は非常に斬新で面白いっていうんで受け入れられてたんですけれども、同じようなゲームがどんどんどんどん出てきたことによって、だんだんプレイヤー側に飽きられていくんですね。結局これやってることって、まあ、後々出てくる QTE っていうシステムも同じようなもんですけども、はい、この場面に来ました。はい、じゃあここで右押してください。はい、押せたか押せないかで、正解か不正解かが決まりますみたいなね。反射神経ゲームになっちゃってるわけですよ。で、これも、もう順番覚えちゃったら、あとはそれの答え合わせするだけのゲームっていう感じになっちゃって、はい、この場面は右、はい、この場面は左っていうのも最初から分かってれば、覚えちゃってさえすれば、もう、画面が出た瞬間にもうその操作すればもう次の画面に行けちゃうみたいな覚えゲーに近いものになっちゃってて、ゲーム性がやっぱりちょっと乏しいということで、このレーザーディスクゲームのブームっていうのがね、2年くらいで終わっちゃうのかな。この83年が初のゲームということで、このアストロンベルトから始まったんですけれども、最後に出たのがだから80年代の後半ぐらいで5年 もなかったんじゃないですかね、実質。細々とね、一応レーザーディスクのゲームって、最後の頃は脱衣麻雀とかに、レーザーディスクが使われるようになるんですけれども、それまでは、2年くらいの間にね、一気にドカドカドカっとこう、ブームに乗っていっぱい出たんですよ。当時のアニメ映画なんかをその流用してたものが多くて、宇宙戦艦ヤマトとか、ゲンマ大戦だとか、あと、アルベガスっていうね、当時やってたロボットアニメの高速電磁アルベガスをモチーフにしたやつとか、あと、台東が出してたやつだと、タイムギャルとか、そういういろんなのが出てたんですよね。あと、データイスとかいっぱい出してたのかな。この後ちょっと触れるかもしれないですけども、サンダーストームだとか、ロードブラスターだとか、そういったね、アニメーションをふんだんに使った、その反射神経ゲームみたいのをいっぱいレーザーディスクゲームとして出してたんですけれども、85年くらいを最後に、もうレーザーディスクゲームっていうのは作られなくなっちゃうんですね。で、まあ、なんで作られなくなったかっていう理由の一つは先ほども言った通り、やっぱりゲーム性に乏しい、バリエーションに乏しいっていうのが一つと、やっぱりね、派手な映像と音響を、用意しないと興味を持ってもらえないっていうことで、注ぎ込んだ予算に対しての回収率が悪かったんですね。結局、1時間とか2時間のアニメ映画作るのと同じぐらいの手間暇と費用をかけて作っても、ゲームセンターでそんなに長く、遊んでもらえないわけですね。すぐ飽きちゃうんで。だから、結局、開発費用に例えば数千万とか1億とかかけて作っても、その投じた資金を回収できるほどの、人気を得られなかったと。いうところもあって、まずそういう問題点があったっていうのと、あと、何度も言ってますけど、80年代っていうのは急速にあのビデオゲームの性能とか技術が上がってた時期なんで、この83年の登場時には、もう図抜けて映像も素晴らしいし、音楽も素晴らしいっていうゲームとして評価されてたのが、2、3年の間にですね、あの周りのビデオゲームの基盤の性能だとか技術がどんどんどんどん上がってきて、別にレーザーディスクじゃなくてもこれ表現できるじゃんと、むしろ、その反射神経ゲームしか作れないレーザーディスクゲームより、自由に動かせていろんなルールで遊べる普通のビデオゲームの方が楽しいし綺麗だし、かっこいいよねっていう風になっちゃってってて、当初持ってたそのグラフィックとサウンドのアドバンテージってのがわずか 2,3 年でなくなってっちゃうわけですよ。で、結局その投資資金の回収問題と、ゲーム性の問題と、周りのゲームと比較した時の優位点の消滅と、こういった点が重なってって、レーザーディスクゲームっていうのは短命で終わってったと、いう歴史があります。で、レーザーディスク自体は、まあ、ビデオテープとかと比べて劣化しにくい光学メディアっていうメリットはあったんですけれども、ね、昔使ってた人はご承知の通り、振動に弱いとか、衝撃に弱いとか、で、あと熱とかにも弱いですからね。結局、24時間近いその稼働時間を期待されてる、ゲームセンターで連続稼働するには、やっぱりちょっとそういう作りになってないんですよね、レーザーディスクっていうのは。なので、稼働して数ヶ月でプレイヤーが故障しちゃったりとか、レーザーディスクの方に傷がいっぱいついちゃってうまく再生できなくなっちゃったとか、そういうことも多発しちゃってやっぱりメンテナンスも大変と、いうことでだんだんだんだんそのレーザーディスクゲームっていうのは、ゲームセンターに供給されなくなっていく、需要もなくなっていくという流れになります。はい。で、アストロンベルトの余談についてちょっと言及すると、このゲーム宇宙が舞台だったってことで、ゲームの背景にですね、いろんな特撮番組の背景が流用されて使われてるという話で、ウィキペディアかなんかで見たのかな、宇宙からのメッセージっていう特撮番組と、あと宇宙刑事ギャバンですね、この2作のね、背景がこのゲームの背景として流用されてるという話らしいです。はい。ということですね。はい。あと83年のゲームですね。チャンピオンベースボールを作ったあのアルファ電子が、出してたのが、エキサイティングサッカーというサッカーゲームですね。で、これが、まあ、当時のサッカーゲームのスタンダードの形を作ったゲームということで、上と下にそれぞれの自分のゴールがあって、上から下から上に攻め上がっていくのがプレイヤー側。で、上側でゴールを守ってるのがコンピューター側という感じの、 トップビューの画面構成でサッカーゲームをやるっていう、この画面構成だとかルールの基本になったのがこのエキサイティングサッカーですね。で、しばらくテレビゲームのサッカーっていうのはこの画面構成がスタンダードという形で、作られることになります。だから野球ゲームにしろサッカーゲームにしろ、しばらくはですね、この見下ろし型のトップビューの、画面で遊ぶと。で、最初の頃にその基礎を作ったゲームのアレンジとか、似たような画面構成で作られるっていうのが、しばらく続くっていうのが、この時代のゲームの特徴ですね、スポーツゲームの。はい。っていう感じで83年をおおよそ語り終わったところで、そろそろタイムオーバーですかね。もう2時間ぐらい経っちゃいますね。いやー、前置き確かに長かったけど、今回82年と83年しか語ってません、ひょっとして2年しか語れなかった、マジか。いやー、このペースで2000年まで行く、これ長期シリーズの予感がしてきました、ひょっとして。いやー、なんか全3回とか言ってたバカいましたよね。2回目にしてまだ1983年なんですけど、いつになったら昭和を語り終えるんでしょうか。いやー、このペースはちょっと予想してなかったけど、僕の知識のアーカイブと喋りたい内容を考えると、これよりペースは落としたくないんですよね。っていうことで、おそらくですけど、このアーケードゲーム、20世紀のアーケードゲームの歴史を語るは、筋肉マンほどではないにしろ、確実に5回は超えそうですね。これは5回どころじゃないな。かなりの長期シリーズになる予感がしてまいりました、ということで。喋ってる本人の目の前に暗雲が立ち込めるイメージなんですけれども、まあ別にね、好きなテーマで自分が喋りたいことを喋ってるだけなんで、別に何回になろうがいいんですけど、いやー、ちょっとね、最近こういう見込み違い多いっすね。いやー、3回ぐらいあれば十分しょっつって始めたら全然3回どころじゃ終わんねえよっていう。っていう感じで、まあ今回は1983年までで終わりにしときましょうかね。はい。っていうことで、今回はこれぐらいで終わりにしときましょう。次回は1984年から、語っていこうと思います。はい。ここまで喋っていたのはハンドルネーム DSK こと大輔でした。それでは、次回ですね。またブラジルの人が聞いてる穴の向こうで聞いてくださる方は、聞いていただけたら、大変嬉しく思います。それでは今回はこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。さようなら。